唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。人類を深く愛し、救い主御子イエス・キリストをこの世に遣わされた全能の神よ、御子は私たちと同じ肉体を取り、己を低くして死に至るまで、十字架の死に至るまであなたに従われました。どうか私たちに恵みを与えて、御子の苦しみの模範に従わせ、またそのよみがえりに預からせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ、隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架に救われたものであることを喜びとし、誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面をご覧ください。詩編115編。私たちではなく主よ、私たちではなく、 なぜ国々は言うのか、彼らの神はどこにいると。国々の偶像は金銀に過ぎず、人間の手が作ったもの。耳があっても聞こえず、手があってもつかめず、足があっても歩けず、偶像を作り、それにより頼む者は。イスラエルよ、主により頼め。アロンの家よ、主により頼め。主を恐れる人よ、主により頼め。主は助け、主は盾。主よ、私たちを御心に留め、イスラエルの家を祝福し、主を恐れる人を祝福し、主があなたたちの数を増やしてくださるように、天地の造り主、主があなたたちを祝福してくださるように、主を賛美するのは死者ではない。私たちこそ主を讃えよう、今もそして常しえに。ハレルヤ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、死んで葬られ、よみに下り、死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、 聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、私たちは自分の道を顧みてあなたの道へ足の向けを変えました。今やあなたを恐れるすべての人、あなたの御言葉を守る人たちが私たちの仲間です。あなたの御教えは私たちの歌となりました。夜にもあなたの皆を思い起こします。ためらわずに生きられることを感謝いたします。今日も主イエスをよみがえらせられたあなたの力を感謝し、あなたに望みを抱いている一人一人に御子の力をお示しください。その幸いを知る知恵で心を満たしてくださいますように。自分の罪と御前での咎のために飢え渇いているものを憐れみ、その心を満たし、あなたの力をお与えくださいますように。神様、御子を与えられ、御子の時を定められ、御子が十字架の死を遂げられたこと、御子を通してなされたそのあなたの御業を感謝いたします。すべての魂が待ち望む救いの御業が完成されるその時を、父よ、あなたこそ願われたこと、私たちがそのあなたの御業がいかなるものであるか、どれほど絶大なものであるか、知らないものではなく知るものとしてくださいますように。どうか私たちがいつまでもその感謝と賛美の心にとらわれ、御子が示された道をまっすぐに歩めるようにしてください。私たちを通して御子を知るその知識の素晴らしさが述べ伝えられますように。それゆえにあなたの尊い皆が全地に称えられ、あなたの御業が褒め称えられますように。どうか私たちが賛美の捧げ物として、教会一人一人が賛美の捧げ物として用いられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちを人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネにいる福音書第13章1節から20節、新約聖書194ページ上の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第13章1節。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。 イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と言った。イエスは答えて、私のしていることは、今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになる、と言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでください、と言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、と答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく、手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て、再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり、師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく。しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。私はあなた方皆についてこう言っているのではない。私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし、私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく。ことが起こったとき、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく。私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。
死んだ人がよみがえったと、主イエスによるラザロの復活がエルサレムに知れ渡り、水越祭の5日前、主がエルサレムに来られるとの話を聞いた人々は、夏目足の枝を持って迎えに出て、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王にと叫び続けました。これまで我が主を殺そうと図っていたファリサイ派の人たちもその光景を見て、見よ、何をしても無駄だ、夜を明けてあの男について行ったではないかというほど群衆が集まり歓迎していたのです。しかし主が都エルサレムへ入場されるためされたのはご自身の時のためです。群衆はイエスをメシア、イスラエルの王と歓迎したものの、都に入られてからの4日間の主の教えと働きで主イエスを信じませんでした。自分たちが期待したこと、見たいことを見ることができず、聞きたいことを聞くことはできなかったからです。期待していた王ではなかったのでした。それを目撃したヨハネは、心かたくなで命の道を見ることも悟ることもなく立ち返ることは許されないと語っていたイザヤの預言通りだと記しました。そして都に入られてからの主のお働きも終わりの時を迎えました。もう公然と群衆に福音を述べ伝えることはない、その時が来たのです。イスラエルでは日没で日付が変わります。日没となり水越祭の前日になりました。水越祭の前日は水越の生贄がほふられる日です。主が十字架で死なれる日です。この最後の時間を主は十二弟子たちとだけとの時とされました。そして今日ヨハネはイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる自分弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと始めています。この上なく愛し抜かれたは、筑後訳では最後まで愛されたです。ヨハネはこの最後の時、その最後の場面を記しながら、主が自分たちのことを最後まで愛されたと記しています。ところが最後まで愛されたとあるその続きに、なんとすでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていたとあります。数時間後には一体の兵士とユダを先頭に祭司長たち、ファリサイ派の人々の下役たちが強盗にでも立ち向かうかのように剣や棒を持って主を捕らえに来るのです。だからこそ彼らを最後まで愛されたとは、この最後の時、主ご自身の最後の御心までも余すことなく弟子たちに注がれたと聞こえてくるのです。主は時が近づいたと悟られ、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれました。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い始められ、腰にまとった手拭いでその足を拭かれたのです。主であり死であるイエス様が弟子たちの汚い足を召使いのように目線を弟子たちの下のところに置いて低い姿勢で洗っていたのです。4日前エルサレムに入場されるとき、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるようにイスラエルの王にとの人々の声に弟子たちこそ心から賛同していた。そして自分はこの王、このメシアに仕えるもの、直弟子
との自負もあったことでしょう。ところがイスラエルの王メシアと呼ばれる方が自分の足元に来られ目線を低くし自分の足を洗われる。ペテロは抵抗して言いました。主よ、私の足を洗ってくださるのですか。私の足など決して洗わないでくださいと。主イエスに足を洗わせるだなんてとんでもない。イスラエルの王です。しかしこの王にとってこれはとんでもないことでも難しいことでも屈辱でも何でもないことでした。人は召使いのように人の足を洗うような人になりたいと思わないのです。ペテロが他の弟子たちの足を洗えるか、洗うこと自体屈辱とさえ思うかもしれません。私はこの人の召使いではないと。人は人の下でそのような召使いにならないために必死に偉くなろうと努めるのです。しかもです、今主はこのあとユダは裏切り、ペテロは三度も主を知らないと否認し、他の弟子たちも主から逃げていく、その彼らの足を洗っておられるのです。この後の対話で明らかになりますが、すでに主はそれらのすべてをご存知で彼らの足を洗っておられたのです。さらに数時間後には身柄が捕らわれるのです。そのような時に今主はご自分のことより弟子たちのことを考えておられるのです。実にこれはこのあとご自分を裏切り否認しまた逃げ去っていく弟子たちのことまで見たゆえの主イエスの技でした。抵抗する弟子のペテロに言われました。私のしていることは今あなたには分かるまいが後で分かるようになると。もし私があなたを洗わないならあなたは私と何の関わりもないことになると。後で分かるというのは後で主がこの自分の足を洗ってくださったことを思い起こしその意味が分かるということです。今洗わなければあなたと何の関係ないものとなることも本当にその通りだと後で気づかされるのです。主がペテロの足まで洗われた後、あなた方は清いのだが皆が清いわけではないと言われました。ご自分を裏切ろうとするユダのことです。3年も共に生活をし苦楽をも共にしてきたユダの裏切り、そのユダの足を洗われる主イエスの心境、どんなにか深い悲しみであったことでしょうか。しかし皆が清いわけではないと言われる言葉を聞いても改めないユダ、ペテロには後でわかる、洗わなければ何の関係もないものとなると言われた言葉がこのユダには当てはまらない。後になっても分からず、それこそ主と何の関係ないものとなってしまうのです。主が弟子たちの足を洗い終え、上着を着て再び席に着かれると、私があなた方にしたことが分かるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのであると言われました。また主イエスに自分の足を洗ってもらったことへの戸惑いの中にある弟子たちに模範を示した、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないと語られたのです。足を洗ってもらった彼ら、これからはこれこそあなた方がなすべきこと、あなたの番であると。隣にいる自分が 私はこの人の召し使いなんかではないと言ってしまいそうなものの足を主はたった今洗ってくださったんです。3年間共に過ごすと性格や癖、欠点などいろいろと見えてくるのです。互いに足を洗い合うどころか、人の欠点をいろいろと見て知っているからこそ洗えない。しかしこれからは私がこの人たちにしたことをあなたがしなさいと言われたのです。そしてこのことが分かり、その通りに実行するなら幸いであると言われました。しかしその後、私はあなた方皆についてこう言っているのではないと言われました。私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならないと語られました。その聖書の予言がこの時この場面目の前で実現されるのです。主イエスはそれを見なければならなかったのです。さらに私のパンを食べている者が私に逆らったことのみならず、主から足を洗ってもらった者が主に逆らうのを見るのです。すでに心に裏切る思いを持っているユダを知っておられながら、足を洗い終えてからもあなた方は清いのだが皆が清いわけではないと言われ、私のパンを食べる者が逆らうと話され、なおも直接あなた方のうちの一人が裏切るとも語られました。明らかに自分のことであるのに、しかしユダはそれでもこの後主からパン切れを受け取ると出て行き、抱いていた悪しき技を実行するのです。ユダへの主の御心を知ることはできませんが、繰り返し裏切るユダのことをこの夕食の時に話されているのです。ご自身に与えられたものに最後まで注がれる主の御心、深い悲しみを思うのです。これが主の御心だと思うと、私たちはなんと人に対し忍耐もなく短気なのかと自分自身のことを嘆きます。裏切りにも程度があるにせよ、民の指導者に身柄を売り渡すユダほどの悪質で陰湿なことはしていませんが、ペテロも三度主イエスを否みました。イエスという男を知らないと。しかも主がこの後、主よなぜ今はあなたについていけないのですか、あなたのためなら命を捨てますという強い覚悟と決心で言うペテロに、命を捨てるというのか、鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うと予告されたのです。その予告を聞いたにもかかわらず、呪いの言葉さえ口にしつつイエスを知らないと言いました。ユダの裏切り、ペテロの否認、二人ほどではないかもしれませんが、他の弟子たちも主イエスから逃げ去るのです。彼ら一人一人の足を洗われる時も、その彼らのことをご存知で、一人一人足を洗われたのです。三年間、共に過ごし、性格、欠点などをいろいろ見て知っているからこそ、互いに足を洗いなさいと言われても洗えない。ましてや、その人が自分を裏切る、否む、一人残して去っていく、そのような人の足を洗えるか。特にペテロは三度も知らないと言った後、鶏が鳴くまでに三度知らないと言うと予告された主の言葉を思い起こし、外へ出て行って大泣きするのです。主はそのような自分のことをも知っておられたと気づくのです。知ってその自分の足を 自分のこのようなものの足を洗われたと。私が洗わなければあなたは私と関係ないものとなると言われた主の言葉も思い起こしたのでしょう。関係ないものにならぬよう、すべてを知りながらあなたの足を洗ったのだからと、その主イエスの御心に気づき知りながら、ユダのように主とつながっている糸を自分から断ち切ることはできなかったのです。自分からはその足で主のところへ立ち返っていくことはできない。そのような者たちのために永遠に離れ去っていくことがないように足を洗ってくださったと。洗ってもらったその足で去っていくことができないように、主イエスがその足を洗い引き止めてくださったのでした。最後まで愛された主イエスの愛は、自分ゆえにつまずきご自分から離れた後のことまで見据えて使える愛でした。そこまでへりくだって彼ら弟子たちのことを見ておられたのでした。私の想像ですが、弟子たち思えば主ご自身十字架の時が迫ってきている中でも誰が偉いかと互いに議論していたのでした。主の御心が十字架を思う時、彼らは主がイスラエルの王座に就かれたらその側近の座に就きたいと願う者たちもいました。これこそ主イエスの教えを裏切ることです。彼らはそのような自分たちのことをもさらに気づかされ、後で嘆いたと思います。そのような私自身をこれまで忍耐され、これまで共にいてくださったことを、目に見える形ではないけれども、そのような形で足を洗ってもらったのはこの時だけではない、ずっとそうだった、最初から。ヨハネはユダの裏切りを始めから主は知っておられたと記しています。ペテロの否認も知っておられた。しかし主はその後を見ておられたんです。この3年間その後を見て、日々その足を洗うことをされてこられたのです。このようなものを3年間も共にし、なお足を洗ってくださったこと、最後まで愛されたとは最初から続いたものでした。皆さん、私たちはどうでしょうか。これまで主イエスは私たちの足をも洗ってくださったのです。主の教えを裏切ることも数えきれないほど、気づかず知らずの者も多いのではないでしょうか。それを知っておられ、なお洗ってくださった日々はなんと多いことでしょう。弟子たちに、弟子のペテロに、ユダに注がれた主イエスの忍耐が私たちにも注がれてきたことに気づかされるのです。そのようなもののために十字架についてくださった主は、一体こんな使い物にもならない役立たず悪しき者のために何をされたのでしょうか。この受難主にその恵みを知るものでありたい。無知な時には知らなかったのです。後から知るようになりました。そして私たちの心をへりくだらせる主の恵みは、主イエスのみならず私の隣人、家族、夫を、妻を、親を、子供を裏切ることも少なくなく、日々許されて生かされてきた自分自身をも見させているのではないでしょうか。私たちも主がされたように、父が私に与えられた人を最後まで愛する、最も身近な人一人でも最後まで愛する、裏切られることがあっても最後まで愛する人になりたい。目の前のことだけではなく、 その人のこれからのことをも見て使える、その足を洗う、なお十字架を背負う、尊い主イエスの愛に生きていきたい、その主イエスの心を心から慕い求めていきたい、お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、あなたの愛する御子を私たちも愛します。私たちも人を最後まで愛されるキリストの愛、あなたの忍耐と慈しみを自分の心として生きていきたいと心から願います。どうか御子を通してなされた御業が私たちの心をへり下らせ、人の足を洗うキリストの心へとしてくださいますように、使えること、与えることの喜びを知るものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。通往通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを先、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせて具体されましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶なさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくいらっしゃいました。今日から受難週です。17日木曜日には聖晩餐礼拝があります。そして今年も1年受けた恵みを振り返り、レント感想文をお書きになってお書きいただき、今週までにご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして今日この礼拝の後ホールでレント感想発表会があります。どうぞご参加ください。そして泉のほとりに掲載できませんでしたが、教会学校から来週の子ども礼拝は礼拝堂で行います、大人の方も参加できますとの連絡事項がありました。そしてコイノニアキャンプが今年7月26日から30日まで台湾の高雄信仰教会で開催されます。来週20日まで募集を受け付けております。まだ参加申し込まれた方が少ない状況です。どうぞご参加ください。参加申し込み書は事務所にあります。以上報告を終わります。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。
またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。